まず初めにこの本を紹介したいと思います。使徒的勧告、喜びに喜べ、現代世界における聖聖、教皇フランシスコ。今年の3月出た本が9月に日本語になりました。使徒的勧告というのはパパ様からのおすすめの言葉と、信徒に向けた、教会に向けた、おすすめの、言葉であるわけですが、非常にこの教皇は、分かりやすい話をする方で、有名ですね。謁見の時の話とかというのも、非常にこう親しみのあることあるお話をなさる方で、聖聖という言葉そのものがあまり馴染まない言葉だと思うんですが、この聖聖というのは聖なる、性質の聖、非常に抽象的な言葉ではあるわけですが、要するに信者は洗礼を受けることによって神様のものとして特別に取り分けられている。それが聖ということのもともとの意味なんだそうです。つまり神様のためにの御用のために使われるもの、だからこういう祭壇で使うものとかっていうのは聖具と言いますね。聖なる、だからあとこういうカリスでビール飲んだりそんなことはしない、そのためには使わない、それは聖なるものと言います。で、私たちもそういう意味では世にあるわけですが、聖なる人々であるわけなんです。神様のために特別に取っておかれた、だから私たちはその神様の御用のために奉仕すると、働くというのがもともと私たちの信者の姿であるわけなんです。で、そのことを彼は本当にこう追求し続ける、イエス会士、イエス会士ということで、イエス会では有名なのが霊操と言いますね。霊の体操、だからそういう、腕を磨くための、黙想会みたいなものですが、1ヶ月、もっとあったのかな、1ヶ月が基本的なプログラムだそうですが、私はその信徒用に短くした7日間の礼装というのを、もう随分昔です、若い頃に受けて、そのことが私の信仰生活を本当に大きく変えてくれました。どうかすれば観念的というか、現実離れというか、日常生活から少し離れたような、その言葉を多く語り聖書の解釈をしということで、終わってたんですが、そうではなくて、じゃああなたは、私この個人郡山さんはどうなんですかと、絶えず自分のその人のありようというか、神様のものとして答えようとするときにいつも問うてくるんです。あの人この人ではなくて、あなたが問題で、教皇はそのことをずっと語り続ける人なんですね。で、諸聖人、たくさんの聖人たちがいるわけですが、聖聖というときにそういう特別に列伏されたり列聖されたりした聖人たちのことを思わないでくださいと、それは私たち一人一人のことなんだということを彼は説くわけなんですね。そして、私は神の民の忍耐の中に聖聖を見るのが好きです。だから皆さんが毎日働いている、生活しているお隣ご近所の人々と顔合わせたりする、そういう日常的な中にあって皆さんは聖なるものとしての道を豊かにしていく、それが皆さんの姿なんだと、そういう生き方に私たちはみんな呼ばれて いるんだと。それで、みんながそういう意味ではシスターになったり主催になったりする必要はありませんと。そういう聖なるものとなるためにという、この私たちはそれを聞いただけでちょっと引いてしまうんじゃないでしょうか。聖なるものになる、もともと私たちはそういうものなんです。本当は洗礼を受けたっていうことはですね、だけど世にあるということで、この二つの足はしっかりこう世に立ってるわけなんです。でそのことが私たちが世の人々と同じという意味ではないんだと。世にあるけれども世のものではないと、パウロが言うようにですね、私たちの心意気は世の人々と違う。まあそれを誇るというか威張ったりするわけではないんですが、彼はだからこう言います。あなたはそれぞれが置かれている場で日常の雑務を通して愛を持って生き、自分に固有の証を示すことで聖なるものとなるんだと。そんなふうにみんな呼ばれている。あなたは封建生活に召されている人ですか。それなら喜びを持って自分の献身を生きることで聖なるものになりなさい。既婚者ですか。それであればキリストが教会にされたように、あなたの夫や妻を愛し大切にすることで聖なるものとなりなさい。あなたは労働者ですか。兄弟姉妹に仕える、自分の仕事を誠意と能力を尽くして果たすことで聖なるものとなりなさい。あなたは子や孫を持つ身ですか。イエスに従うことを幼い子供に根気強く教えることで聖なるものとなりなさい。まあ、長野さんがお孫さんを連れてきてますけれども、まさにそんな生き方で、聖なるものとなりなさい。まあ、そんなふうにですね、私たち この日常生活そのものがそれから離れることなく、そこにしっかりとどまりながら聖なるものになりなさい。これが大原則なんですね。それで今日はこの喜びに喜べという、まあ、テーマになるかどうか分かりませんが、今日の福音とこの2つの、まあ、今日の朗読バルクの予言から始まって福音に至るまでですが、やはりこの対抗説を過ごしている私たちにはこの本も非常に何と言いますか、今の時期にふさわしいと思ったので、まあ、持ってきたわけなんですけれども、まずこのバルクの予言というところから少しお話ししたいわけですが、その前にですね、この第一朗読の解説がありますよね。そこにこの本書、このバルクというのは第二聖典、聞いたことあるでしょうか。つまりカトリックではこれは聖書としてこうして朗読したりしますが、プロテスタントの教会ではこれは聖書とは呼びません。本当の聖書じゃない、第二聖典、外典と、つまり本当 の聖書から少し違うということで、プロテスタントは認めない、聖書としては認めないわけです。正式のものとしては認めないわけですが、この書物、本書はエレミアの、まあ、エレミアというのは7世紀の、紀元前7世紀の人ですよね。でこの7世紀の頃に活躍したこのエレミアの初期だったというわけで、この捕囚の地、つまりバビロン、今のイラク、あの国ですね、そこから、そのエルサレムに書き送ったという形をとっているわけで、実際エレミアはバビロンに行ってないんですね。彼はエルサレムがこう、まあ、陥落するというか占領された時に、そしてその主だった人々がみんなバビロンに連れて行かれるわけなんです。でも彼は中にはあんなバビロンなんかに負けたら困る、私たちはエジプトに行ってエジプトの応援を頼もうという人たちもたくさんいたりして、結局なぜかエレミアはそういう人たちと一緒にエジプトに行ったということになっています。まあそこら辺りまでしか分からないわけですが、それはそれとしてです。 このエレミアが、つまりこれはエルサレムから本当発信、同胞に発信しているとしたときにですね、このエルサレムはいわば瓦礫の山ですよね。占領されて破壊されているわけですから、そういう本当に希望を失った土地、つまり荒れ野ですよ。でそういうところから福音を発信、喜びのメッセージを送ったというのが、何か意味を感じます。そして、私たちの毎日の生活は荒れ野みたいなもんだとまでは言いませんが、しかしいろいろあるわけなんですよね。日常生活で病気を突然してみたり、思うようにいかないことがあったり、こう人々との付き合いもそうそう生優しくなかったり、いろんな気を使いながら生きてるわけなんです。でも そういうとてもじゃないけど人のことどころじゃないと、もう自分のことでいっぱいいっぱいの生活を送ってる状況で、それは言い訳にはなりませんというメッセージがあります。で教皇もそういう、私たちはいろんな辛いことがあったとしても、だからといって自分だけ生き延びればいいというもんではないんだと、そんな言い方はしませんが、私たちは絶えずその全体として呼ばれている。確かに一人一人なんですが、この教会という大きな共同体につながった中で聖なる道を歩むんだと。で具体的にはこのミサ聖祭、イエス様をいただく、そのことによって間違いなく世の人とは違うことを私たちはやっています。ここにいるということ、そのことがですね、でそういうことを大事にしながら、私たちが自分のその置かれている場にあって語り続けないといけない。で信仰するということは、実はですね、イエス様と一緒に夢を見続けるということなんです。夢というとなんとなく儚い感じもしますけれども、そうではなくて、こうなってほしいと、それは主の祈りですね。御国が来ますように、これは私たちのみんなの夢なんです。それを2000年教会は、私たちは教会と一緒に言い続けているわけです。しかし現実は遥かどこかにありそうな感じで、御国が来ますように、そういう平和なんていうのはますます壊されていくような感じすらしませんか。世の中の動き見ても、日本においてもとんでもない事件が起こったり、しょっちゅう新聞を賑わしているわけなんです。そういう現実を見ればため息は出るかもしれませんが、御国が来ますように、単なる憧れでしかないと言いたくなる現実です。私たちはそういう人に囲まれています。そういう意味ではまさに荒れ野であるわけです。で私たちはそういう現実をさばいたり、そういう現実を無視したり、それから逃れたりするわけにはいきません。そういう中にあってです、このエレミアがバルクを通して語っている、この瓦礫の山からの呼びかけ、やっぱりそれは意味があると思うんですね。そしてこの、福音の方に行きますと、まさにそのことが引用されてて、荒れ野で叫ぶ者の声がする。これは洗礼者ヨハネが発信したのも荒れ野だったと。しかし荒れ野といえば、人の気配はしませんね。なんかそういう、こう人が寄りつかないようなところに人々が彼を慕って集まってくる。そういう、こう私たちは荒れ野というか荒れ地というか、やってもやっても実りのないこの日本の教会、ますます細っていくような感じすらする。この教会を見るにというとです、あまり希望とか夢とかいう言葉がどうかすれば虚しくなったりするわけなんです。そして何十年か後に日本の人口はこうなって下がっていって、もう誰もいなくなるみたいなことだっていうような統計で言えばそうなるんだと。 いうことで、あまり希望は感じられませんね。でも私たちはそういう現実があって、それを聞いてそこにいたとしてもです、御国が来ますようにというこの主の祈りはずっと私たちの夢として唱え続けているわけです。でそういうことでこのフランシスコ教皇は腐ってはいけませんと、まあ、この日本語の訳はああもうダメかという意味ですよね。そういうふうに自分をの前にこう扉を下ろしてはいけないんだと。だからあなたはそういう、まあ、マザー・テレサのようにはなれないかもしれないけれども、でもあなたはあなたらしくそこで聖なるものになれる、それがあなた方の証明、召し出しなんだと。信者の召し出し、それを何度も何度も繰り返し繰り返し、まあ、教皇が言われるようにです、私たちはやっぱりこの言葉を、まあ、人事として聞くんではなくて、その自分の毎日の生活がこうなっていけばいい、いやそうなってほしい、つまり自分がどれだけ日常生活、まあ、その山もなく谷もなく、まあ、平平凡凡という言い方もありますけれども、まあ、それもあまり自分に希望その、もたらさない言葉ですよね、平平凡凡。なんとなくこう自分をあまり評価してないような感じがもしないでもありません、まあ、それはそうだとしてもです、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、谷はすべて埋められ山と丘は低くされる、まあ、私たちもその、まあ、凸凹道、あって、自分の、まあ、家族を見たとしても凸凹、みんながみんなここに集まってここがいっぱいになるということも、まあ、考えにくい。それでも私たちはどんな夢をイエス様と一緒に見ようとしてるんですか。やっぱり信仰は、まあ、夢といえば少し語弊があるかもしれませんが、夢を見続けることなんです。神の国が来ますようにという、みんなが自由に解放されて喜びに満ちていく、それをイメージし続けることができるかどうかと思います。私たちは世の人々が思いつかないような夢を見ているわけなんです。だから私たちはただの人じゃない、普通の人とそこは違う、イエス様と一緒に夢が見れるを見れる、それをこの教皇は本当に具体的なところにまでこう手を伸べながら私たちを導こうとしています。でそういう点においてはやっぱり 今までなかった新しい生き方を求める教皇と言えると思うんですね。そういう意味でも私たちのこの毎日の生活の中にやっぱり希望の光をこう灯し続ける使命を私たちは持っていると言われます。で、まあ今日は少し長くなるかもしれませんが、もう一つ話したいのはですね、ここに出てこないんですけれども、このアレノという時に私の中ですぐ思い浮かんできたのはやっぱり創世記の一章の一節二節なんです。で創世記の一番始まり、地は混沌で闇に覆われていて、しかしその水の表に神の霊が動いていた、ありますね。その創世記の一章の、まあ、好きなところなので、少しちょっと読んでみますが、そのこういうことになってます。一章の一節、天地の創造、はじめに神は天と地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。まあこれはもちろん想像されているイメージであるわけですが、でこれは本当にあらゆる聖書のまさに序文なんですよね。混沌、私たちが一番恐れるものです。見通しが立たない、どこにどうすればいいかわからない、難しい問題もあります。人間関係、ただ黙って待つしかないということもあるでしょう。でそういう 私たちが恐れるこの闇ですよね。混沌と闇、そして深淵、ずっと深み、そして突然水が出てきます。水というのは人を飲み込むようなあの大海もありますし、大水ですごい被害を被ることだってあるわけなんです。災害、やっぱり私たちの手に負えない力です。でもその上にです、神の霊が動いていた。神様が何かしようとして動いていた。とすると、この混沌、闇、手に余るそういう力は私たちを絶望に陥れる力ではもはやない。とこれは、紀元前のちょうどエレミアの頃でしょうかに書かれたものだと言われます。このお話ですね、アダムとエワの話とか後で出てくるわけですが、でもそういう、 こう混沌から始まった。そしてあとずっと光があって、で天と地が分けられて、だんだんだんだん形を成していくのがこの創世記の最初のメッセージなんですよね。メッセージというか記述そのものですが、でそれはまさに混沌から始まるんだと。混沌は始まりだと。混沌は終わりではない。混乱してどこに行けばわからないということは、しばしば私たちを絶望に陥れたり、無用な争いを巻き起こしたりしています。現実にあの中東の争い、未だに混沌ですよね。そしてあのシリアの町とかを見れば、まあこれから本当に再生できるものかと思うほど瓦礫の山です。まあ、あれでさえも、まあ、この聖書の思想から言えば始まりということでしょう。で私たちはそれほど大きな混沌に直面しているわけではありません。日々こうして流れているわけなんです。そして戦争があるわけでもなく、まあ、病気があったりはするんですが、それでも大なり小なりいろんな混沌に巻き込まれますよね。でもその時にこれは始まりなんだとイエス様と一緒に言えるかどうかというのはやっぱり大きな課題だということですよね。ですからこの聖書の最初の始まりがそうだし、そして聖書の今度はあの一番最初はどんなふうに締めくくられているかちょっとまた紹介しましょうね。でこの聖書の最初のページはそれで始まりますが、聖書のこの新約聖書の終わりどうなっているかというと、これはあのご存知の黙示録ですよね。ヨハネの黙示録、非常にあのこう象徴的な描写があって非常に分かりづらい本ではあるわけですが、その終わりの方にはですね、新しい天と新しい地というのがタイトルです。でこのヨハネが見たのは、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。海っていうのは手に負えない力のことを言おうとしているでしょう。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のようにいよいよ整えて神のもと離れ天から下ってくるのを見た。秩序が回復していく姿です。あの瓦礫のエルサレムが神様が住まわれる聖なる場所に変えられていく、これが聖書の締めくくりなんです。で私たちは今その中間にあって、あでもないこうでもない生活を送ってるわけなんです。でそういう意味では信者であるということは、このミサをそういう意味でこう祝い続けるというのには大きな意味があります。このミサそのものは神の国の、あの完成を先取りするものだと言われますね。私たちはここに集まってお互いに許し合いの言葉で始まります。そしてご聖体いただいて、みんながアーメンと言って帰っていくわけなんです。これここに私たちが将来こうなるであろう新しいエルサレムの姿を毎週日曜日私たちは体験しているということだわけなんです。前もってでそういう、今私たちはもっとそれから救い主が来られるという今その 時間的な流れはともかくとしてですね、その大きな招きの中に置かれていることを思いながら、このイエス様を迎えるという時の私のそれぞれの心の持ち方は、聖なる道へと私も招かれているという、この、あの、確信を持って、あの、クリスマスまで過ごしましょう。少なくともですね、自分の、あの、ダメさだけを見たら人は成長しません。世界中の人が反省しますが、良くならない。私たちがどれだけ神様の恵みに気づくか、私をどれだけ神様がこう目をかけてくださっているか、自分と神様との間のしっかりした絆が確かめられること、それが私たちみんなに求められている聖聖であるわけなんです。で、あと1週間2週間、間もなくこの1年も終わりますが、イエス様と共に新しい年を迎えることができるように、この毎日毎日がこのミサの中で神様に捧げられる日々となって、私たちの歩みがその神様の呼びかけに応えていける日々となって、そして私たちのお隣、ご近所、身近なところで神の国の実現をこの目で確かめながら、小さな喜びと小さな感謝、それが神の国の私たちの、が発見し作っていくべきもの、気持ちのいい挨拶とか感謝の言葉とか、何気ない毎日の生活を私たちが評価していく、あ、神様今日もこうでした、ありがとうございます、そう言って一日が終われる、そういう非常に単純な素朴な日々の生活の中でのこのイエス様と共に見る夢、それが私たちの聖聖、この1週間もまた、あるいはクリスマスまで毎日そんな心で日々歩んでまいりましょう。そしてみんなで、アレルヤを言いながら感謝のうちにイエス様を迎えることができるように祈りたいと思います。